夜中からぐっすり寝た。いつものように起きるのがひどくつらかった。顔を洗うところで同じ文化の学生に会った。顔だけは互いに見知り合いである。失敬という挨拶のうちに、この男は例の記事を読んでいるらしく推した。しかし、先方では無論話答を避けた。三四郎も弁解を試みなかった。温かい汁の顔を嗅いでいるときに、また故郷の母からの書信に接した。また例のごとく長かりそうだ。洋服を着替えるのが面倒だから、着たままの上へ袴を履いて、懐へ手紙を入れて出る。外は薄い霜で光った。通りへ出るとほとんど学生ばかり歩いている。それが皆同じ方向へ行く。ことごとく急いで行く。寒い往来は若い男の活気でいっぱいになる。その中に霜降りの外套を着た広田先生の長い影が見えた。この青年の背後に紛れ込んだ先生は、歩調においてすでにアナクロニズムである。左右前後に比較するとすこぶる緩慢に見える。先生の影は校門の内に隠れた。門内に大きな松がある。巨人のカラカサのように枝を広げて玄関を塞いでいる。三四郎の足が門前まで来たときは、先生の影がすでに消えて、正面に見えるものは松と松の上にある時計台ばかりであった。この時計台の時計は常に狂っている。もしくは止まっている。門内をちょっと覗き込んだ三四郎は、口の中で、ハイドリオタフヒアという字を二度繰り返した。この字は三四郎の覚えた外国語のうちで最も長い、また最も難しい言葉の一つであった。意味はまだわからない。広田先生に聞いてみるつもりでいる。かつて与次郎に尋ねたら、おそらくダーター・ファブラの類だろうと言っていた。けれども三四郎から見ると二つの間には大変な違いがある。ダーター・ファブラは踊るべき性質のものと思える。ハイドリ・オタフヒアは覚えるのにさえ暇がいる。二遍繰り返すと歩調がおのずから緩慢になる。広田先生の使うために個人が作っておいたような音がする。学校へ行ったら偉大なる暗闇の作者として囚人の注意を一身に集めている気色がした。外へ出ようとしたが、外は存外寒いから廊下にいた。そうして講義の間に懐から母の手紙を出して読んだ。この冬休みには帰ってこいと、まるで熊本にいた当時と同様な命令がある。実は熊本にいた自分にこんなことがあった。学校が休みになるかならないのに、帰れという電報がかかった。母の病気に違いないと思い込んで驚いて飛んで帰ると、母の方ではこっちに変がなくって、まあ結構だったと言わぬばかりに喜んでいる。訳を聞くと、いつまで待っていても帰らないからお稲荷様へ伺いを立てたら、こりゃもう熊本を立っているというご託宣であったので、途中でどうかしはせぬだろうかと非常に心配していたのだという。三四郎はその当時を思い出して、今度もまた伺いを立てられることかと思った。しかし手紙にはお稲荷様のことは書いてない。ただ宮田のおみつさんも待っていると割り中見たようなものがついている。おみつさんは豊津の女学校を辞めて家へ帰ったそうだ。また、おみつさんに縫ってもらった綿入れが小包で来るそうだ。大工の角蔵が山で博打を打って98円取られたそうだ。その顛末が詳しく書いてある。面倒だからいい加減に読んだ。何でも山を買いたいという男が三人連れで入り込んできたのを角蔵が案内をして、山を回って歩いている間に取られてしまったのだそうだ。角蔵は家へ帰って女房にいつの間に取られたかわからないと弁解した。すると女房が、それじゃあお前さん眠り薬でも嗅がされたんだろうと言ったら、角蔵が、うん、そういえば なんだか嗅いだようだと答えたそうだ。けれども村の者はみんな博打をして巻き上げられたと評判している。田舎でもこうだから、東京にいるお前なぞは本当によく気をつけなくてはいけないという訓戒がついている。長い手紙を巻き収めていると、与次郎がそばへ来て、いやあ、女の手紙だな、と言った。昨夜よりは冗談を言うだけ元気がいい。三四郎は、何、母からだ、と少しつまらなそうに答えて、封筒ごと懐へ入れた。里見のお嬢さんからじゃないのか？いいや。君、里見のお嬢さんのことを聞いたか？何を？と問い返しているところへ、一人の学生が与次郎に園芸会の切符を欲しいという人が下に待っていると教えに来てくれた。与次郎はすぐ降りていった。与次郎はそれなり消えてなくなった。いくら捕まえようと思っても出てこない。三四郎はやむを得ず精出して講義を筆記していた。講義が済んでから昨夕の約束通り広田先生の家へ寄る。相変わらず静かである。先生は茶の間に長くなって寝ていた。ばあさんにどうかなすったのかと聞くと、そうじゃないのでしょう。昨夕あまり遅くなったので眠いと言って、さっきお帰りになるとすぐ横におなりなすったのだという。長い体の上に小よぎがかけてある。三四郎は小さな声でまたばあさんに、どうしてそう遅くなったのかと聞いた。何、いつでも遅いのだが、昨夕のは勉強じゃなくって、佐々木さんと久しくお話をしておいでだったのだという答えである。勉強が佐々木に変わったから、昼寝をする説明にはならないが、与次郎が昨夕先生に例の話をしたことだけは、これで明瞭になった。ついでに与次郎がどう叱られたか聞いておきたいのだが、それはばあさんが知ろうはずがないし、肝心の与次郎は学校で取り逃がしてしまったから仕方がない。今日の元気の良いところを見ると、大した事件にはならずに済んだのだろう。もっとも与次郎の心理現象は、到底三四郎にはわからないのだから、実際どんなことがあったか想像はできない。三四郎は長火鉢の前へ座った。鉄瓶がチンチン鳴っている。ばあさんは遠慮をして下女部屋へ引き取った。三四郎はあぐらをかいて鉄瓶に手をかざして先生の起きるのを待っている。先生は熟睡している。三四郎は静かで良い心持ちになった。爪で鉄瓶を叩いてみた。熱い湯を茶碗に注いでふうふう吹いて飲んだ。先生は向こうを向いて寝ている。二三日前に頭を刈ったと見えて、髪が甚だ短い。髭の端が濃く出ている。鼻も向こうを向いている。鼻の穴がスースー言う。安眠だ。三四郎は返そうと思って持ってきたハイドリオタフヒアを出して読み始めた。ポツポツ拾い読みをする。なかなかわからない。墓の中に花を投げることが書いてある。ローマ人はバラをアフェクトすると書いてある。何の意味だかよく知らないが、大方好むとでも訳するんだろうと思った。ギリシャ人はアマランスを用いると書いてある。これも明瞭でない。しかし、花の名には違いない。それから少し先へ行くと、まるでわからなくなった。ページから目を離して先生を見た。まだ寝ている。なんでこんな難しい書物を自分に貸したものだろうと思った。それから、この難しい書物がなぜわからないながらも自分の興味を引くのだろうと思った。最後に、広田先生は、筆経はハイドリオタフヒアだと思った。そうすると、広田先生がむくりと起きた。首だけ持ち上げて三四郎を見た。いつ来たの？と聞いた。三四郎はもっと寝ておいでなさいと勧めた。実際退屈ではなかったのである。先生は、いや、起きる。と言って起きた。 それから例のごとく哲学の煙を吹き始めた。煙が沈黙の間に棒になって出る。ありがとう。書物を返します。ああ、読んだの？読んだけれどもよくわからんです。第一、表題がわからんです。ハイドリ・オタフヒア。何のことですか？何のことか僕にもわからない。とにかく、ギリシャ語らしいね。三四郎は後を尋ねる勇気が抜けてしまった。先生はあくびを一つした。ああ、眠かった。いい心持ちに寝た。面白い夢を見てね。先生は女の夢だと言っている。それを話すのかと思ったら、湯に行かないかと言い出した。二人は手ぬぐいを下げて出かけた。湯から上がって、二人が板の間に据えてある機械の上に乗って竹を測ってみた。広田先生は五尺六寸ある。三四郎は四寸五分しかない。まだ伸びるかもしれない。と広田先生が三四郎に言った。もうダメです。三年代この通りです。と三四郎が答えた。そうかな。と先生が言った。自分をよっぽど子供のように考えているのだと三四郎は思った。家へ帰った時、先生が用がなければ話していっても構わないと書斎の戸を開けて自分が先へ入った。三四郎はとにかく例の用事を片付ける義務があるから続いて入った。佐々木はまだ帰らないようですな。今日は遅くなるとか言って断っていた。この間から演芸会のことでだいぶ奔走しているようだが、世話好きなんだか、駆け回ることが好きなんだか、一向要領を得ない男だ。親切なんですよ。目的だけは親切なところも少しあるんだが、何しろ頭の出来が甚だ不親切なものだから、ろくなことはしでかさない。ちょっと見ると要領を得ている。むしろ得すぎている。けれども、終局へ行くと何のために要領を得てきたのだか、まるでめちゃくちゃになってしまう。いくら言っても直さないから放っておく。あれはいたずらをしに世の中へ生まれてきた男だね。三四郎は何とか弁護の道がありそうなものだと思ったが、現に結果の悪い実例があるんだからしようがない。話を転じた。あの新聞の記事をご覧でしたか？ええ、見た。新聞に出るまではちっともご存じなかったのですか？いいえ。驚きなすったでしょう。驚くって、それは全く驚かないこともない。けれども世の中のことはみんなあんなものだと思ってるから、若い人ほど正直に驚きはしない。ご迷惑でしょう。迷惑でないこともない。けれども、僕ぐらい世の中に住み古した年配の人間なら、あの記事を見て、すぐ事実だと思い込む人ばかりもないから、やっぱり若い人ほど正直に迷惑とは感じない。与次郎は社員に知ったものがあるから、その男に頼んで真相を書いてもらうの。あの当初の出所を探して制裁を加えるの。自分の雑誌で十分反駁をいたしますのと、前後作の了見でくだらないことをいろいろ言うが、そんな手数をするならば、初めから余計なことを起こさない方がいくらいいか分かりゃしない。全く先生のためを思ったからです。悪気じゃないです。悪気でやられてたまるものか。第一、僕のために運動をするものがさ、僕の意向も聞かないで、勝手な方法を講じたり、勝手な方針を立てた日には、最初から僕の存在を愚弄していると同じことじゃないか。存在を無視されている方が、どのくらい対面を保つに都合が良いか知れやしない。三四郎は仕方なしに黙っていた。そうして、偉大なる暗闇なんて具にもつかないものを書いて、新聞には君が書いたとしてあるが、実際は佐々木が書いたんだってね。そうです。夕べ、佐々木が自白した。君こそ迷惑だろう。 あんなバカな文章は佐々木より以外に書くものはありゃしない。僕も読んでみた。実質もなければ品位もない。まるで救世軍の太鼓のようなものだ。読者の悪感情を引き起こすために書いているとしか思われやしない。鉄頭鉄尾恋だけで成り立っている。常識のある者が見れば、どうしてもためにするところがあって寄稿したものだと判定がつく。あれじゃあ僕が門下生に書かしたと言われるはずだ。あれを読んだ時には、なるほど、新聞の記事はもっともだと思った。広田先生は、それで話を切った。鼻から霊によって煙を吐く。与次郎は、この煙の出方で先生の気分を伺うことができると言っている。濃く、まっすぐにほとばしるときは、哲学の絶好調に達した際で、ゆるく崩れるときは、心機平穏。ことによると、冷やかされる恐れがある。煙が鼻の下に展開して、髭に未練があるように見えるときは、瞑想にいる。もしくは、私的環境がある。最も恐るべきは、穴の先の渦である。渦が出ると大変に叱られる。与次郎の言うことだから、三四郎は無論当てにはしない。しかし、この際だから気をつけて煙の形を眺めていた。すると、与次郎の言ったような半然たる煙はちっとも出てこない。その代わり出るものは大抵な資格をみんな備えている。